皆さん、こんにちは。量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。今週も最新の量子技術動向をお届けします。
トロイさん、今週の量子コンピューティング会は、まさに未来へのロードマップが次々と描かれているような、非常に興味深い動きが多いですね。各国政府や主要企業が、対象外星量子コンピューターの実用化に向けて、具体的な目標や巨額の投資を発表しています。
そうですね、スージーさん。特にエラー訂正技術の革新と、それに伴う論理量子ビットの信頼性向上が、実用化を大きく加速させる兆しを見せています。加えて、サイバーセキュリティ分野では、量子コンピューターの脅威に備えるための明確な戦略が打ち出され、産業界全体の大きな転換点となりそうです。
それは期待できますね。では詳しく見ていきましょう。まずは米国の国家戦略について教えていただけますか？
はい。米国エネルギー省とホワイトハウスが2028年までに対象外星量子コンピューティング能力を開発・展開するクオンタムジェネシスというイニシアチブを発表しました。これは科学的発見とイノベーションを加速するための広範囲な取り組みです。
2028年という具体的な目標があるのですね。対象外星量子コンピューターとはどのようなものなのですか？
対象外星量子コンピューター FTQC は量子ビットに発生するエラーを自動で検出し訂正できるシステムのことです。現在の量子コンピューターはノイズに非常に弱いため、実用的な大規模計算にはこのエラー訂正が不可欠なんです。
なるほど。まさに未来の鍵を握る技術ですね。この取り組みは業界にとってどのような意味がありますか？
このイニシアチブは、医薬品開発や新素材設計、複雑な最適化問題など、広範囲な科学分野と産業分野に革命的な影響をもたらす可能性があります。連邦政府による大規模な投資は、新たな雇用創出と関連産業の成長を促進するでしょう。
一歩前進ですね。続いては、サイバーセキュリティに関するニュースですね。量子コンピューターが現在の暗号を破る可能性があるという話はよく耳にしますが、どのような対策が進んでいるのですか？
はい。トランプ政権が連邦機関に対し、大量子暗号、TQC への移行期限を厳格に設定しました。主要な鍵確立は2030年12月31日まで、デジタル署名は2031年12月31日までに TQC へ移行することが義務付けられます。
TQC への移行が義務化されるのですね。これはどのような技術に基づくものなのでしょうか？
米国国立標準技術研究所 NIST が2024年8月に最終決定した FIPS203MLCAM や FIPS204-205MLDSA、 SLHDSA といった新しい大量子暗号アルゴリズムに基づいています。これらは古典的なコンピューターでは解読が極めて困難で、量子コンピューターの攻撃にも耐えうるように設計されています。
ハーベストナウ、デクリプトレーターという脅威に対処するためなのですね。
その通りです。この動きは、連邦政府だけでなく、関連する政府請負業者や重要インフラ企業にも TQC 導入の圧力を高め、業界全体のサイバーセキュリティ体制を大きく強化することが期待されます。
今後、私たちの生活にも影響してきそうですね。量子コンピューターの実用化にはエラー訂正が不可欠だと聞きますが、その分野で驚くべき進展があったようですね。
はい。シドニー大学と IBM の共同研究により、 IBM コンタムヘロン R2 プロセッサー上で論理量子ビットの保持率が 96% に向上したことが報告されました。
96%、 それはすごい忠実度ですね。論理量子ビットの保持率が高いと何が変わるのでしょうか？
論理量子ビットは、複数の物理量子ビットを組み合わせてエラーを訂正し、安定した情報処理を可能にする仮想的な量子ビットです。保持率が 96% に向上するということは、情報の信頼性が格段に高まることを意味します。これにより、より長く複雑な量子アルゴリズムを高い信頼性で実行できるようになります。
アイドルノイズというものに効果的に対処できたのですね。
ええ。これは対象外星量子コンピューティング FTQC 実現における主要な課題の一つであるアイドルノイズに効果的に対処する上で、極めて重要な一歩です。
実用化に向けて大きな一歩ですね。続いては、新しい量子ビットアーキテクチャの商用化に関するニュースです。アリス&ボブ社がヘリウムクオンタムシステムを発表したそうですが、これはどのようなシステムですか？
アリス&ボブ社は、エラー訂正をハードウェアに直接組み込むキャット量子ビットを搭載した初の商用システム、ヘリウムクオンタムシステムを発表しました。このアーキテクチャは、特定の種類の量子エラーをハードウェアレベルで抑制します。
キャット量子ビットとは、シュレーディンガーの猫から来ているのですか？具体的にどのような点で画期的なのですか？
その通りです。シュレーディンガーの猫の概念に由来し、重ね合わせ状態を利用して、ビット反転エラーなどの特定の種類の量子エラーを自然に抑制するユニークな設計です。これにより、論理量子ビットのエンコードに必要な物理量子ビット数を劇的に削減できる点が注目されています。
それはコストやスケーラビリティの面で非常に大きなメリットになりそうですね。
はい。一般的な量子エラー訂正では、一つの論理量子ビットを保護するために数千から数万個の物理量子ビットが必要とされますが、キャット量子ビットはそのオーバーヘッドを大幅に削減できる可能性を秘めています。
商用化に向けて期待が高まります。次は、中性原子方式の量子コンピューティング企業のロードマップについてですね。クエラコンピューティングが野心的な目標を発表したそうですが。
はい。クエラコンピューティングは、中性原子方式の量子コンピューターを用いて、2028年までに数百の論理量子ビットによるメガクオップ論理性能を達成し、さらにその直後に1000個の論理量子ビットを特徴とするギガクオップ論理性能を実現するというロードマップを公開しました。
2028年までに数百、そしてすぐに1000個もの論理量子ビットとは、すごいスケールですね。中性原子方式の強みは何ですか？
中性原子方式は、レーザーによって個々の中性原子を補足し、量子ビットとして機能させる方式です。高いコヒーレンス時間と、多数の量子ビットを配列しスケーラブルに構成できるという利点を持っています。この方式が、エラー訂正された論理量子ビットの構築に必要な物理量子ビットの数を効率的に管理し、対象外性を実現する上で特に有望視されています。
それだけの論理量子ビットがあれば、どのような問題が解決できるようになるのですか？
材料科学、創薬、金融モデリング、機械学習など、現在古典コンピューターでは計算が困難な複雑な問題を効率的に解決できるようになると期待されています。
将来が楽しみですね。量子ビットのオーバーヘッドを大幅に削減するエラー訂正の成果も出たそうですね。IQM ゴンタムコンピューターズが発表したディレクショナルタイルコードとはどのようなものですか？
IQM ゴンタムコンピューターズは、ディレクショナルタイルコードと呼ばれる新しい量子エラー訂正コードを使用し、量子ビットのオーバーヘッドを既存の主要なアプローチと比較して最大1/0に削減できることを示しました。
1/0ですか？それは劇的ですね。具体的にどういう仕組みで、そこまで効率を上げられるのでしょうか？
このコードは、量子ビットを配置するタイルの方向性を利用してエラー情報を効率的にエンコード・デコードします。同社の超伝導クリスタルプロセッサーにネイティブに実装されている最近棒アイスワップゲートのみを使用して動作するため、既存のハードウェアに容易に統合できるのが特徴です。
それは、実用化に向けて非常に大きな進展ですね。
はい。同じレベルの対象外性を達成するために必要な物理量子ビットの数が桁違いに削減されるため、より経済的で現実的な FTQC システムの構築が可能になります。
今後の動向に注目ですね。大手企業の投資も活発ですね。IBM が量子コンピューティングに巨額の投資を発表したというニュースが入ってきました。
はい。IBM は、量子コンピューティング分野に今後5年間で100億ドル、約1兆4000億円という巨額な戦略的投資を行うことを発表しました。この投資は、2029年までに世界初の大規模で対象外性を持つ量子コンピューター、IBM ゴンタムスターリングを開発するという野心的な目標を掲げています。
100億ドルとはすごい規模ですね。この投資で具体的にどのような技術目標があるのでしょうか？
2029年までに IBM コンタムスターリングで現在のシステムと比較して2万倍以上の量子操作を達成することを目指しています。さらに IBM コンタムブルーレイでは2000量子ビットで10億操作という目標も掲げられており、大規模な対障害性量子コンピューティングに重点を置いています。
それは医薬品開発や材料科学など幅広い分野に大きな影響をもたらしそうですね。
まさにその通りです。ハードウェア、ソフトウェア、そしてアプリケーションの各層で技術リーダーシップを確立することを目指しており、量子コンピューティングの商用化と実用化を大きく加速させるでしょう。
素晴らしいニュースですね。量子産業への投資が加速しているという総括的なニュースも気になります。ビバテック2026のパネルディスカッションで発表された内容とは？
ビバテック2026のパネルディスカッションで、量子産業への年間投資額が過去1年で 3.6 倍増の126億ドル、約1兆7600億円に達したことが強調されました。これは、量子技術が研究室段階から企業応用へと移行しつつある現状を明確に示しています。
年間126億ドルとは驚きですね。特にどのような分野でビジネス価値が生まれていると議論されたのですか？
パネリストは、量子シミュレーションがすでに科学研究や研究開発分野で独自の洞察を提供し始めていると指摘しました。特に、化学、材料化学、金融、物流といった産業が初期の変革的ブレイクスルーを経験する可能性が高いと示唆されています。
私も、なんだかワクワクしてきました。
このような投資の加速は、量子ハードウェアの性能向上、ソフトウェアおよびアルゴリズムの開発、そして実用的なユースケースの特定と検証に充てられています。早期にこの技術を採用し戦略的に統合する企業は競合他社に対して明確な優位性を獲得すると予想されます。
なるほど。これからの企業の動きがますます重要になりますね。
今週は対障害性量子コンピューティングへの国家的なコミットメント、サイバーセキュリティにおける PQC の義務化、そしてエラー訂正技術の画期的な進展と、量子コンピューティング分野のロードマップが明確に示された1週間でした。
そうですね。論理量子ビットの信頼性向上や、キャット量子ビットのような新しいアーキテクチャの商用化も始まり、未来への期待がさらに高まりました。そして、IBM をはじめとする巨額の投資が、この技術の社会実装を強力に後押ししていることがよくわかりました。
量子コンピューティングは、もはや遠い未来の技術ではなく、具体的な目標と投資によって、着実に私たちの現実へと近づいていますね。
はい、今後のさらなる進展が楽しみです。トロイさん、今回も興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。